ながら日経4月23日火曜日、おはようございます。火曜担当の金井伊代です。本日も日本経済新聞のニュースをお伝えします。ながら日経、お手元はそのまま。
ソフトバンク生成 AI 開発へ1500億円、大量計算可能に。ソフトバンクは生成 AI の開発に必要な計算設備を整えます。2025年までに1500億円を投じ、高性能半導体を搭載したインフラを整備します。計算能力を現状の数十倍と国内企業でトップ級まで高め、世界の最先端モデルと同水準の生成 AI 開発に備えます。PayPay 送金、上限10万円から30万円に上げ、仕送り照準。QR コード決済大手 PayPay は24日から1回あたりの送金上限額を従来の10万円から30万円に引き上げます。外食の割り勘など小口送金の手段として定着してきましたが、家電といった高額な買い物に使うケースも増え、その決済に使う家族への仕送りのような新たな需要を取り込みます。送金を入り口にグループの金融サービスの利用を増やします。Google、公正取引委員会との約束、4年で覆す。契約変更し、取引制限。公正取引委員会が22日、アメリカ Google に独占禁止法の確約手続きに基づいて、初の行政処分を課しました。Google は、かつて LINE ヤフーと提携した際、独占禁止法上の問題について、公正取引委員会に競争を維持すると約束しましたが、4年で覆す内容に契約を変更していました。圧倒的なシェアを誇る検索の技術を力の源泉に、競争相手の活動を不当に制限していないか。公正取引委員会の処分は、一強に警鐘を鳴らしたといえます。政府、国の基金8割に廃止警告、5400億円は国庫返納。政府の行政改革推進会議は22日、国費の無駄遣いが指摘される基金の改革方針を決めました。全200事業の8割にあたる基金は、新規予算をつける際に運用実績を検証し、成果がなければ廃止になると警告します。事業の執行状況も精査し、およそ5400億円を国庫に返納する予定です。洗濯機、10年で3割高、テレビ、4割安。国内家電の価格が二極化しています。白物家電では、洗濯機1台あたりの価格は10年で3割。冷蔵庫は15% 上昇しました。共働き世帯が増え、家事の負担を減らす時短需要が後押しします。テレビ価格は大型サイズで4割前後下がりました。スマートフォンでの動画視聴が広がり、需要が低迷します。家事向けか娯楽向けかで家電の明暗が分かれた格好です。過疎地、ライドシェアに変動価格、受給で 50% 増減。一般ドライバーが有償で客を送迎するライドシェアの一部で、受給に応じて価格を変えるダイナミックプライジング、変動価格制が月内にも解禁になります。過疎地など交通空白地が対象で、柔軟な価格設定によってドライバー確保や稼働率の向上に取り組みやすくなります。以上、4月23日のながら日経をお届けいたしました。各項目にあります日経のロゴを押していただくと、詳細な電子版記事に飛ぶようになっています。ぜひご活用ください。またこのチャプターのリンクは、ながら日経の X の公式アカウントです。番組の裏話やパーソナリティの横顔を日々つぶやいています。ぜひこちらも遊びに来てください。今日は火曜担当の金井伊代がお送りしています。
私も日々の出来事やおすすめスポット、お店を投稿しています。よろしければフォローもお願いいたします。今日はゴールデンウィークにおすすめ、野辺山の話題です。長野県南牧村には国立天文台、野辺山宇宙電波観測所があります。ここでは宇宙からの電波を受信することで、宇宙の謎を解き明かす電波天文学の研究を進めています。私たちのルーツを宇宙にたどるには、電波天文学が欠かせないんだそうです。こちらでいただいた資料によると、一般的な望遠鏡は星や銀河のように光を放つ天体を捉えています。しかし、宇宙には光を出さない低温のガスや物質が漂っていて、この中に星の材料や生命の元になる物質が隠されていると考えられているそう。この電波を受信するのが電波望遠鏡。同じ銀河を違う望遠鏡で観測することによって、より深く宇宙の姿を知ることができるそうです。電波は昼間でも受信できるそうで、大気が澄んでいて受信状態が良くなる寒い時期に集中して観測が行われ、観測シーズン中は24時間体制なんだそうです。ではなぜ野辺山に観測所が設けられているのか、それには3つの理由があるとのこと。1つ目は水蒸気が少ないこと。2つ目は平地であること。そして3つ目は南であることなんだそうです。宇宙から来た電磁波は水蒸気によって弱められてしまうため、水蒸気が少なくて、そして寒くて乾燥している場所が観測に適しているそうです。それだと北海道にもいい場所がありそうですよね。でも南であることで天の川の中心を観測できるんだそうです。そんな場所が地元長野にあるなんて、宇宙と少し近づいたような気分になりました。野辺山の観測所にはアンテナの直径が45メートルにもなる巨大な電波望遠鏡があります。見上げると首が痛くなるほどの大きさ。このアンテナ、ミリ波観測では世界最大級の口径を誇り、非常に弱い電波も捉える超高感度の望遠鏡。世界で初めてブラックホールの存在を確かにする証拠を捉えたというから驚きです。また、太陽全体から来る電波の強さと特性を観測する装置もあります。こちらは70年以上に及ぶ世界でも稀な長期間の観測をしていて、世界中の研究者がデータを利用しているんだそうです。そんな野辺山宇宙電波観測所では、星空を観察できるナイトツアーが行われています。私も冬に参加しました。残念ながらその時には雲が多い天気だったんですが、それでも雲の隙間からスバルや木星を観察することができました。休憩時間には温かいドリンクやお菓子が準備されていて、参加者の方とも話をすることができたので楽しかったです。天気が悪い時には 4D で宇宙の空間を旅することができるそうなので安心です。ツアーの中では途中で携帯電話の電源を切ってくださいという案内がありました。スマホの電波が観測の邪魔になるそうです。微弱な電波を捉えていることを実感した瞬間でもありました。ナイトツアーは金土日祝日に開かれているので、詳しくはホームページをご覧になってください。日中は野辺山宇宙観測所で有料のガイドもあるとのこと。観測所 OB などが普段の見学ではわからない詳しい内容や宇宙のことを教えてくれるそうです。英語での対応も可能だとか。それではそろそろお別れのお時間です。4月23日火曜、パーソナリティー金井伊代、メラの高直デスクでお送りしました。明日の担当は藤井美里香さんです。この後朝7時からのヤング日経もお楽しみください。火曜日は河野桃音さんです。それでは今日も素敵な一日になりますように。いってらっしゃーい。